武蔵村山市声の議会だより、令和7年2025年11月1日発行、第234号。発行、武蔵村山市議会。編集、議会法編集委員。住所、郵便番号 208-8501。武蔵村山市本町1丁目1番地の1。電話 042-565-1111 代表。ホームページ https://www.city.musashimurayama.lg.jp/市政市議会index.html。メールアドレス、議会アットマーク、city.musashimurayama.lg.jp。なお、紙面に二次元コードがあります。この録音についてのお問い合わせは、武蔵村山市議会事務局までお電話ください。内線512。皆様、こんにちは。11月1日号は、全体8ページの構成となっております。1ページから順に内容をご紹介します。目次1、令和7年第3回定例会。2、議会日誌。3、一般質問。4、可決した議案。5、陳情の審議結果。6、意見の分かれた議案等。7、豆知識。8、議長の行事トピックス。9、お知らせ。目次終わります。本文に入ります。
目次1、令和7年第3回定例会。令和6年度決算を全会一致で認定。物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金活用事業全11事業など、一般会計補正予算を賛成多数で可決。第3回定例会の概要。令和7年第3回定例会は、9月2日から9月26日までの25日間の会期で開かれました。この定例会では、市長提出議案25件、委員会提出議案1件、議員提出議案3件、その他4件、陳情4件が審議・審査されました。また、19人の議員が54項目について一般質問を行いました。認定された令和6年度会計別決算額、表を読みます。会計名、歳入決算額、歳出決算額、歳入歳出差引額の順に読みます。会計名、一般会計、歳入決算額、377億4858万1000円。歳出決算額、363億80万8000円。歳入歳出差引額、14億4777万3000円。特別会計、特別会計内訳。国民健康保険事業、79億1870万5000円。77億2050万円。1億9820万5000円。介護保険、61億9481万4000円。61億1564万3000円。7917万1000円。都市各地区土地区画整理事業、16億5240万8000円。15億9217万4000円。 6,234,000,000円。後期高齢者医療20億6,566,000,000円。19億8,489,000,000円。8,077,000,000円。合計555億8,016,900,000円。537億1,401,600,000円。18億6,615,300,000円。表終わります。表を読みます。下水道事業会計、収入決算額、支出決算額の順に読みます。下水道事業会計、収益的収支、収入決算額13億8,700,300,000円、支出決算額12億5,876,100,000円。資本的収支、なお資本的収支の不足額は損益勘定留保資金等で補填されています。7億4,782,900,000円。9億7,897,900,000円。表終わります。目次2、議会日誌、7月7日月曜日、議会法編集委員会、11日金曜日、みずほ最上組合議会臨時会、議会法編集委員会、22日火曜日、東京多摩広域資源循環組合議会全員協議会及び臨時会、25日金曜日、湖南衛生組合議会臨時会、28日月曜日、第57回三鷹立川間立体化複複線促進協議会総会、第44回多摩地域都市モノレール等建設促進協議会総会、30日水曜日、三多摩上下水及び道路建設促進協議会第二委員会、31日木曜日、三多摩上下水及び道路建設促進協議会第三委員会、8月5日火曜日、三多摩上下水及び道路建設促進協議会第一委員会、7日木曜日、第63回東京河川改修促進連盟総会及び促進大会、25日月曜日、会派代表者会議、議会運営委員会、9月2日火曜日、第3回市議会定例会本会議初日、全員協議会、決算特別委員会、5日金曜日、本会議一般質問、8日月曜日、本会議一般質問、議会運営委員会、9日火曜日、本会議一般質問、10日水曜日、本会議一般質問、12日金曜日、総務文教委員会、交通対策特別委員会、16日火曜日、厚生産業委員会、議会運営委員会、17日水曜日、建設環境委員会、19日金曜日、決算特別委員会、22日月曜日、決算特別委員会、24日水曜日、決算特別委員会、26日金曜日、第3回市議会定例会本会議最終日。
目次3、一般質問。掲載されている内容は通告に対する当初の答弁であり、この後の再質問等の詳細については 会議録等をご覧ください。
新政会清水綾子議員、質問。ランニングの町武蔵村山に狭山丘陵の自然を生かしたランニングコースについて。丸1、片栗の湯総合体育館モノレール新駅を活用するランニングコースの設定について。丸2、ランニングを通した多様な連携により経済産業観光を推進できないか伺う。
答え1、狭山丘陵の多摩湖や狭山湖周辺にはランニングやウォーキングに適した複数のコースがあり、健康維持や運動不足、ストレスの解消などを目的に多くの方が利用されていることは承知をしている。走行距離、高低差や横断歩道が少なく道幅が広い道路などの安全性を確認する必要があるので、関係機関等の意見を伺い、多くの方が利用できるコースを考えていく。丸2、本市では従来、商工会や観光まちづくり協会など、さまざまな関係団体と連携して取り組んでいる。現在、ランニングに関連した企画は計画されていないが、今後、観光交流の拠点となる村山温泉片栗の湯が運営を再開した際には、指定管理者とも調整し、当該施設の活用及び周辺自治体、施設等との連携により、ランニング愛好家にも積極的に本市に足を運んでいただき、観光の振興及び地域の活性化を図っていきたい。
質問、障害児の移動に関する支援について。放課後等デイサービスの送迎が困難な状況にある。都立北多摩地区特別支援学校、仮称の開校予定もあるため、移動に関する支援について伺う。
答え、移動支援サービスの利用は、金融機関や行政機関等の手続きや、相談など、社会生活上必要不可欠な移動と買い物、余暇活動など、社会参加のための移動を対象とし、通園、通学など、通年かつ長期にわたるものは対象となっていない。ただし、特別支援学校に通う障害児は、保護者の病気等により、下校時の送迎が困難と認められる場合に限り、1日30分を限度に利用できる。放課後等デイサービス事業者の送迎は、同事業の付加サービスであり、各事業者の判断により提供されると認識している。
質問、空堀川について、河川環境を良くしていくには、市民の関心が不可欠である。1、市民団体公募市民について。2、環境保全について。3、整備について伺う。
答え1、東京都では流域の住民や市民団体、関係自治体と一体となり、河川に関わる環境や計画工事、管理等の情報や意見の交換を目的に、流域連絡会を設置し、本市を流れる河川では、柳瀬川、空堀川流域連絡会が設置されている。本連絡会は、流域内に在住または在勤している住民、当該河川に関連して活動を行っている市民団体の代表、並びに流域の自治体及び東京都で構成され、全社は公募により選出されている。2、快適な水辺環境を創造することを目的に、流域市である本市、東大和市、東村山市及び清瀬市の4市で、 空堀川水環境確保対策会を設置し、空堀川の水質調査等の実施や、水質汚濁防止対策及び流量確保について検討し、東京都に対し要望を行っている。本対策会では、河川などの自然について学び、環境問題への関心と意識の向上を図ることを目的として、市内の小学生及び保護者を対象に、主に河川関係の環境関連施設等にて、親と子の環境教室を実施している。3、東京都に伺ったところ、東大和市堺から下砂橋まで、及び空堀橋から新原山橋付近までは、護岸がおおむね整備され、護岸の整備に合わせて管理用通路が設けられ、散策等に利用できる空間が整備されているとのことである。
清流雨目石陽一郎議員。質問、災害時の避難所について。1、避難所に集会所や自治会館、片栗の湯も活用しては。2、災害時のトイレの整備状況は。3、集合住宅に東京とどまるマンションの普及啓発や整備を。
答え、1。避難所の確保は、あらゆる災害対応に欠くことのできない重要な課題と認識している。避難者が滞在する施設には、耐震性や安全性が求められ、救援物資配布等の課題もあることから、現時点では自治会等が管理する施設を指定する考えはない。片栗の湯は災害時に入浴施設としての活用を考えており、併用は困難と考えている。2、本市では備蓄資材の保管スペースなども考慮し、避難所で使用するマンホールトイレや簡易トイレの備蓄を行っており、令和7年度からは新たに携帯トイレを備蓄し、対策の充実を図っていく。3、東京都が実施する東京とどまるマンションは、災害時にも自宅での生活が継続できるよう、耐震性や非常電源の確保、防災マニュアルの策定などを登録要件とし、要件を満たすマンションが防災備蓄資材を購入する際に一定の補助を行う制度となっている。本市も令和5年度にマンション、中高層住宅に向けた防災ガイドを作成し、家庭内備蓄や在宅避難に対する周知啓発を図っているが、今後は東京都の制度も合わせ周知していく。
質問、豪雨対策について。1、最近の豪雨被害の状況と過去の被害からの改善は。2、雨水浸透マスや調整池などの整備の計画は。3、空堀川や残堀川の整備状況は。
答え、1、近年は台風以外にも急な雷雨等が頻発し、一部道路冠水が発生していることから、可能な限り道路内に雨水浸透施設を設置するほか、既存の集水マスに浸透機能を持たせるなど対応している。2、雨水浸透施設は冠水箇所等に設置をし、調整池は東京都が三次三丁目に整備をしている。市内の公園では大南公園と大南東公園が調整池の機能を有している。3、東京都に伺ったところ、空堀川は 時間あたり50ミリメートル規模の降雨に対応する護岸整備を重点的に実施し、現在、念仏塚橋の架け替え、および上下流の護岸整備を進めている。また、整備した河道を暫定的に調整池として活用している。ザンボリ川は、時間あたり50ミリメートル規模の降雨に対応する護岸整備が完了しているとのことである。
質問、稲平の参拝工場について、焼却炉が休止し、被害者の方たちの健康被害が改善されている。1. いつまで休止するのか。2. 深刻な土壌汚染への対応は。3. これまでの都との連携は。
答え1。大規模修繕を実施する必要があるため、令和5年12月6日から休止し、再開の時期は未定とのことである。2-3。東京都とはこれまで情報共有を行った経過があるが、東京都の見解では、当該土壌汚染にかかる調査は法令に準拠したものではなく、評価ができないとのことである。
公明党前田義信議員、質問、高齢者の移動手段の確保について。1、自動車免許自主返納者の現状と返納後の移動支援について。2、グリーンスローモビリティなど、新しい移動サービス導入の考えについて。
答え1。東大和警察署に確認したところ、市内の推移は、令和3年は284人、令和4年は249人、令和5年は201人となっている。運転経歴証明書の交付を受け、これを提示することによって、高齢者運転免許自主返納サポート協議会の加盟企業によるタクシー料金やシニアカー購入の割引が受けられる制度がある。2、グリーンスローモビリティは、時速 20km 未満で公道を走る電動車を活用した小さな移動サービスであり、その導入には、地域が抱える様々な交通の課題の解決や、低炭素型交通の確立が期待されているものと認識している。こうした認識も踏まえ、令和7年度内の地域公共交通計画の策定に向けて、協議・検討を重ねている地域公共交通協議会にて、本市にとって望ましい地域公共交通の方向性が示されると考えている。
質問、自転車の青切符による取り締まりの周知について、市民の不安や誤解を防ぐため、制度の趣旨や具体的な違反例、反則金の内容などを分かりやすく周知する必要がある。市の取り組みを伺う。
答え、自転車に対する交通反則通告制度、いわゆる青切符は、自転車の交通違反に対して、車やオートバイと同様に、反則金の納付を通告し、納めれば刑事罰が科せられない制度となっており、道路交通法の改正により、令和8年4月1日から取り締まりが開始される。本市では、市ホームページに制度関連ページを作成し、主な違反内容や反則金について周知を行っている。現在、警視庁等から具体的な周知方法は示されていないが、今後も情報を収集するとともに、司法への掲載、自転車教室や交通安全関連事業などの際に、東大和警察署や関連団体と連携し、自転車の基本ルールと合わせ、 制度の適切な周知啓発に努めていく。
質問、中学校部活動の今後について。少子化や教職員の働き方改革などを背景に、部活動の環境が大きく変化している。1、本市の現状と課題について。2、今後の方向性について。
答え、1、各校に部活動指導員等を配置し、外部人材を任用するなどの取り組みを進めているが、地域移行を進めるには、地域人材や協力団体の確保、報酬財源等が課題と考えている。2、現在、中学校に在籍する生徒数が減少している中では、地域移行だけでなく、部活動指導形態の見直しや、市内合同部活動の実施など、実現が可能なものから進めていきたい。
質問、道路整備について。1、主要市道第44号線、東京経済大学西側道路の雨水対策について。2、一般市道 B 第7号線、大南1丁目児童遊園西側の協愛道路の安全対策について。
答え、1、認定幅員 2.73 メートルから 4.37 メートルの道路で、両側ともに側溝等の雨水排水設備がないことから、現状の対策は令和7年度中に道路内で数箇所、浸透施設を設置する予定である。2、認定幅員 2.73 メートルと狭く、安全対策として令和7年度に道路内の季節の電柱等に対してボラード、視線誘導ポールの設置や路面表示による注意喚起措置を実施している。
市民の力、鈴木明議員。質問、国際姉妹都市について。1、国際姉妹都市を締結する意義と必要性について、市の見解を伺う。2、モンゴル国ウランバートル市、ハンオール区との姉妹都市締結に向けた進捗状況について伺う。
答え、1、市民が他国の文化に触れたり、自分とは異なる価値観を持つ人と交流することにより、国際理解を深めると考えている。2、令和2年度の市政施行50周年、令和3年度の日本とモンゴル国との外交樹立50周年という契機があったが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等により、締結には至っていない。交流・啓発事業として、令和4年度はオンラインツアー、令和5年度はオンライン交流、令和6年度はモンゴル料理教室を実施しているが、現状、姉妹都市締結については進展はない。
質問、更年期障害について。1、更年期障害がもたらす社会的影響について、市の認識を伺う。2、男性の更年期障害について、市の認識を伺う。
答え、1、更年期にはホルモンバランスが大きく変化するために、のぼせやめまい等のさまざまな症状が出る。更年期障害とは、その症状がひどくなり、日常生活に支障が出る状態を言う。更年期症状による心身の不調により、離職や労働時間の制限などによる収入の減少など、経済的な損失が増加するとともに、雇用する企業においても、離職や短時間勤務などによる人手不足が、経営環境へ与える影響は少なくないと認識している。 保健相談センターへの更年期障害に関する相談履歴はないが、他の健康相談と同様に必要に応じて医療機関へつなぐ等、適切に対応していく。丸2、女性の更年期障害と違い、男性ホルモンであるテストステロンが中年以降、加齢とともに穏やかに減少し、その減少の速さや度合い、四季周期は個人差が大きく、老化現象の一部と認識され、気づきにくい場合もある。男性の更年期症状である、のぼせや発汗、うつ症状、記憶力の低下に加え、高血圧や糖尿病など、生活習慣病にかかりやすくなることも主な症状であるが、病態はまだ十分に解明されていないと認識している。
質問、生徒の主体的な活動について。彦根市で全国的に見て珍しい取り組み、生徒会長公約実現事業を始めた。生徒の主体的な活動促進のために、本市でも導入を検討すべきと考えるが、見解は。
答え。現在、中学校における生徒会活動の活性化を図るため、生徒会連絡会を実施し、生徒会同士の意見交換を行っている。連絡会での生徒の意見交流から、学校運営やまちづくり学習に波及することを期待している。このような状況から、本市では、彦根市での取り組みと同様の取り組みを実施することは考えていないが、今後も生徒の主体的な活動を推進していく。
新政会土田正一議員。質問、小中学校における水泳実技授業について、体力の向上及び命を守るためにも、水泳実技授業は重要と考える。しかし、全国的に廃止や座学に変更される動きが加速している。その背景と本市の見解について伺う。
答え。プールの老朽化や、その維持管理、教員の負担軽減、及び気候変動による熱中症対策等の観点から、授業時間の縮小や外部施設の活用等を実施する自治体が増えてきている。本市では、水難事故防止等の観点から重要な指導と考えているため、学習指導要領にのっとり実施していくが、このような状況を踏まえ、時期を6月初旬頃から始めたり、夏季休業中を廃止したりして、児童生徒の安全面等を考慮しながら指導を行っている。
質問、路線バス停留所への屋根設置について。路線バス利用者の利便性の向上を図るため、屋根設置可能停留所より順次整備を望む声を聞く。現在の状況と今後の整備について伺う。
答え。バス停の上屋は快適なバス利用に資する施設であるが、原則としてバス事業者が行うと考えている。このため、利用者からの要望があった場合には、バス事業者に要望内容を伝え、意向確認などを行っている。
質問、旧第五分団車庫の利活用について。1、現在の利用状況について伺う。2、雑草除去等の施設維持管理について伺う。3、地域での有効活用として自治会の集会所や防災倉庫として活用できるか伺う。
答え、1、現在、市民祭り資材保管庫となっており、村山デーダラ祭りで使用する各種看板やケーブル、太鼓台車、関係資料など、 主に祭り当日に使用する備品等の保管場所として利用している。② 不要物品の収集運搬、処分委託を除き、基本的に市職員により維持管理を行っているが、過日、外壁に吊る性植物が繁茂する等の状況を確認できたことから、その後除去作業を実施した。③現状、市民祭り資材保管庫として利用している実態があることから、自治会の集会所など他の用途での活用は困難と考えている。
公明党須藤千恵子議員、質問、ふるさと納税制度の活用について。ふるさと納税制度の活用で、流出額を上回る寄付を得ている市もあるが、本市のふるさと納税の流出額、寄付額と課題、取り組みについて伺う。
答え、令和6年度の実績では、流出額が約1億3345万5000円、寄付額が約1305万3000円となっている。ただし、普通交付税の交付団体は、ふるさと寄付金にかかる税額控除額の 75% が翌年度に措置されるので、本市の実質的な流出額は、約2695万円となっている。寄付額の増加を図るため、返礼品の追加、市ホームページ等による周知、ポータルサイトや決算手段の拡充等に取り組んでいるが、全国から多くの寄付が集まるような返礼品が少ないことが課題と認識している。
質問。補活支援について、保育所 AI 入所選考システム、保育コンシェルジュ、補活ワンストップサービスの補活支援に役割の重複を感じるが、おのおのの支援内容と必要性を伺う。
答え、子どもを保育所等に入所させるための活動を支援する補活支援は、本市では、毎年度、保育所等の入所申し込み等に必要な情報を記載した、保育所等入所のしおりを作成し、各保育所や公共施設、市ホームページ等を通じて保護者に周知するほか、保育コンシェルジュによる入所に関する相談や、保護者がスマートフォン等で保育施設情報の収集や、見学予約、入所申請をオンラインワンストップで行える、補活ワンストップサービスを東京都と連携し開始するなど、保護者の負担を軽減するための様々な取り組みを行っている。複雑な入所選考を AI の活用により業務を効率化し、従来よりも早く入所を決定するもので、保護者へ入所選考の結果をこれまでより2週間以上早くお知らせすることにより、保護者は早期に保育所等との面談等の入所準備が行えるようになっている。また、保育コンシェルジュは入所相談を受けた場合に保護者の状況をお伺いした上で、保育所の選択や入所申し込み方法等を案内するほか、保育所の入所が保留となった場合に、各家庭の希望や状況に合わせ、代替保育施設等の情報を提供するなど、各家庭に寄り添った対応をしている。さらに、補活ワンストップサービスは、本サービスの利用により、補活にかかる保育施設情報の収集や、見学予約、入所申請の手間と時間を短縮し、保護者の負担を軽減している。本市は様々な媒体を通じ、保護者が必要な時に 必要な保育サービス等にかかる情報を入手し、相談等ができることが保育を必要とする家庭への支援につながると考えている。今後も分かりやすい情報発信や相談機能の充実など、複数の方法を組み合わせることで、保護者の保活を支援していく。
質問、農福連携について。農業の人手不足と、障害者や引きこもりの方の就労先不足の解消として、また、農地の活用として、農福連携が注目されているが、本市の取り組みと課題を伺う。
答え、障害者等が農業分野で活躍することを通じ、自信や生きがいを持って社会参画を実現していく取り組みである農福連携は、第3次農業振興計画にて、農業労働力の確保に関する施策の一つとして掲げられ、現状、市内の複数の就労支援事業所で取り組みが行われていると承知している。本市における農福連携を進める上での課題は、取り組みの認知度向上のほか、連携の形態により異なるが、農業者側の視点では、障害者等が働きやすい環境の整備や、通年での農作業の創出、調整、福祉的な支援体制などが、就労支援事業所側の視点では、農地の確保や農業技術の習得、販路の確保などが挙げられる。また、人手が欲しい農業者と農作業に取り組みたい障害者等々をマッチングする機会の確保なども課題と認識している。
市民の力、木村優子議員。質問、公共施設の長寿命化について。公共施設の更新は課題ではあるが、市民の財産でもあり、大切に長く使うことも重要という観点から、公共施設の長寿命化の取り組みについて伺う。
答え、令和3年度に改定した公共施設等総合管理計画の全体計画に基づき、公共施設ごとの個別施設計画を策定し、施設保全の取り組みを推進している。施設利用の安全性、快適性の維持・確保、維持管理・更新等にかかる費用の軽減・平準化を目指して、施設の劣化状況や財政状況などを総合的に判断しながら、今後とも維持管理・更新等を推進していく。
質問、子どもの居場所づくりについて。家庭の抱える困難は深刻化し、地域のつながりも希薄化している。子どもが安心して過ごせる居場所づくりの必要性について伺う。丸1、学校の現状と課題。丸2、児童館の現状と課題。
答え、丸1。小学校では、夏季休業期間中に、自習教室を1週間程度設定している。来塚図書館では、夏季休業期間中に、小中学生を対象に、2階の地区会館学習室を利用した読書スペースを、市民会館では、長期休業中に、小学生から高校生までを対象に学習スペースを提供している。さらに放課後には放課後子ども教室や地域未来塾、学校校庭開放を実施し、週末には土曜日チャレンジ学校を実施するなど、児童が安心して過ごせる居場所を提供している。現在、児童の居場所を提供する取り組みは、登校時間帯に対応していないため、本市における課題などを整理している。丸二、子どもが興味関心を深められるよう、 毎月定期的に児童館行事を実施し、工作やドッジボールなどを通じて、子どもが自由に遊ぶことのできる環境を整えるとともに、子どもの社会性を育む場としての役割を果たしている。令和6年度からは、小中学生を対象に、プログラミングを学べるロボット制作や、音楽制作等のデジタル創作体験を通じて、創造力を育む、東京子どもクリエイティブラボを実施するほか、令和7年度には、各児童館にインターネット環境を整備するなど、新たな取り組みを行っている。本市の児童館は、お伊勢の森児童館を除き、学童クラブが併設されており、施設の用途や利用時間が、主に小学生の利用を前提にしていることなどから、必ずしも中高校生に利用しやすい環境にはなっていないと考えている。このため、子ども家庭庁の子どもの居場所づくりに関する指針等を踏まえつつ、他市における効果的な取り組み等も参考にし、取り組んでいきたい。
公明党遠藤正夫議員。質問、高齢者の生命と財産を守る対策。1、追加初日に締め切られた自動通話録音機の申し込み状況を伺う。2、今後追加の予定を伺う。3、対応できなかった市民の安全対策を伺う。4、今後の安全対策の拡大予定を伺う。
答え1、無償貸与事業は特殊詐欺被害の予防策の一環として令和2年度から実施している。令和7年度は5月時点で当初予定していた貸与台数50台に達し、改めて8月1日に30台の追加貸与を行い、当日の申し込みが予定台数に達したため初日に受付を終了した。2、貸与機器の追加は申し込みを終了した日以降の問い合わせ状況や、市内の被害状況等を踏まえ、貸与に必要な数などを見定めた上で判断していく。3、4、特殊詐欺被害の予防策は、無償貸与事業に加え、新たに防犯機器等購入緊急補助金事業を令和7年度から開始し、被害防止の強化を図っている。司法や市ホームページ、青色防犯パトロールカーなどを活用した注意喚起を行うとともに、東大和警察署や関係団体と連携した市内商業施設での広報活動や、市内の ATM 等に注意看板を設置するなどの取り組みを行っている。引き続き、各取り組みの実施により、被害防止に努め、東大和警察署や関係団体と連携し、さらなる市民への啓発、及び注意喚起を図っていく。
質問、学園商店街、団地東通りのゲリラ豪雨対策。1、床上浸水を防ぐための、車両通行止めについて見解を伺う。2、ゲリラ豪雨時の警察との協力体制を伺う。3、雨水が浸水しない防水板、止水板の認識と設置予定を伺う。
答え1、学園商店街付近の主要市道第7号線、通称団地西通りと主要市道第6号線、通称団地東通りは、大雨時に一部道路が冠水し、車両の通行に伴い、雨水の跳ね上げ等が発生している。車両通行による浸水被害を予防するための車両通行止めは、 基本的には難しいと考えているが、状況に応じて東大和警察署とも連携を図りながら対応を図っていく。丸2、当該路線を含め大雨等により冠水する箇所は東大和警察署と情報を共有するなど連携体制を構築し協力を図っている。丸3、台風予報のような事前に準備ができる場合は事前の設置が可能であるが、止水板の難点は設置に時間を要することから突発的な雷雨への対応は難しい。また車両だけではなく歩行者の通行も遮断するなどの課題もある。
質問、高齢者向け補聴器の助成金について。丸1、来年度の実施予定について。丸2、代理申請やオンライン申請及び市内事業者の取扱い予定を伺う。丸3、市民の負担軽減のための取り組み予定を伺う。
答え、丸1、補聴器購入費助成事業は令和8年度からの実施を視野に、現在市医師会などの関係機関との調整を行っている。丸2、丸3、本事業の実施は東京都の高齢者聞こえのコミュニケーション支援事業実施要項に基づき、補聴器相談医等の診察及び聴力検査などが必要であり、また管理医療機器として認証を取得した補聴器のみが助成対象となっている。加えて、購入者の聞こえ方に応じて補聴器の調整が受けられる販売店を選定する必要もあることから、申請方法や助成額なども含め、他自治体の事例等も参照し、検討していく。
質問、スポーツジム利用料の医療費控除と予防医療について。丸1、総合体育館で実施する場合の条件等を伺う。丸2、実施している立川市の取り組み状況や利用者数を伺う。丸3、高血圧、糖尿病等の予防対策として今後の取り組みを伺う。
答え、丸1、健康増進施設として厚生労働大臣からの認定を受け、かつ運動療法を行うに適した施設として厚生労働省の指定運動療法施設の指定を受けることが必要である。丸2、立川市に伺ったところ、泉市民体育館が平成29年2月に健康増進施設の認定、同年7月に指定運動療法施設の指定を受け、運動プログラムの提供や個別指導といった取り組みを行っているとのことである。利用者数は年間 2,3 件の市民からの相談はあるものの、医療費控除の手続きにまで至るケースはなく、令和5年度及び6年度の利用者数は0件とのことである。丸3、総合体育館では高血圧、糖尿病等の予防に関する事業は開催していないが、利用者個人の症状や主治医からの運動制限の有無等を確認した上で、その方に適した各種教室の案内や有酸素運動、トレーニングマシンの利用を指導している。
新政会、内野和則議員。質問、野山北公園水田学習について。昭和54年度から継続して行っている水田学習。丸1、各校共通の取り組み内容について。丸2、現状における課題、事業を継続していくために必要な支援について。
答え1、教育委員会では小学校5年生の児童を対象に、野山北公園内学習殿にて水田学習を実施している。取り組み内容は田植えおよび稲刈りとなっており、任意で脱穀を行っている学校もある。2、指導員の高齢化やバスによる移動手段を確実に確保することと考えている。水田学習推進委員会における資料作成及び日程調整等の事務的支援や学習実施日に十分な人員を確保することにより、効果的な水田学習が期待できる。
質問、東京2025デフリンピックについて。日本で初開催となるデフリンピック、スポーツ都市宣言を行っている本市として、機運醸成や参画に向けたこれまでの取り組み内容を伺う。
答え、デフアスリートのための国際スポーツ大会、第25回夏季デフリンピック競技大会、東京2025が、令和7年11月に開催される。本市ではこの機を捉え、児童生徒が共生社会について考え、行動するきっかけとなるよう、小学校2校にて、日本代表内定選手を講師として招き、令和7年6月にスポーツ体験授業を実施した。令和6年度には開催案内の司法への掲載のほか、令和7年度にはチラシやエンブレムバッジの配布、ポスターの掲示を行った。今後の取り組みは、小学校3校、中学校1校にて、デフリンピック競技の観戦、キャラバンカーの巡回が予定されている。
質問、農業者座談会について。本市の農業振興を図るために開催されている農業者座談会。1、近年の参加者数など開催状況を伺う。2、座談会の意見から集約される振興策について伺う。
答え1、都市農政の動向に関する情報提供と合わせて、農業者の現状や要望を把握するため、農業委員会の主催により毎年度開催している。令和4年度から令和6年度までの直近3年間では、各年度とも3回ずつ開催しており、参加者数は延べ人数で令和4年度が68人、令和5年度が65人、令和6年度が61人となっている。2、参加者より多摩開墾における基盤整備や農地の貸借、ゴミの不法投棄、物価高騰の影響に関することなど、さまざまな意見をいただいており、寄せられた意見のうち、多摩開墾内の道路整備は、農業委員会等に関する法律の規定に基づき、市長に対し意見書を提出している。
新政会、大野正志議員。質問、総合体育館の周辺設備について。1、体育館周辺のベンチの状態について伺う。2、体育館周辺の照明時間の延長について伺う。3、新たに体育館の入り口付近にトイレの設置ができないか伺う。
答え、1、屋外ランニング走路に8台、体育館西側ロータリーに7台、合計15台のうち、一部損傷や痛みがあるベンチが7台、使用不可のベンチが4台あることを確認しており、今後、修繕を行う予定である。2、 季節に応じて午後4時から午後6時30分までの間で点灯し、消灯時間は近隣住宅等への配慮から午後10時に消灯する設定になっており、消灯時間を変更する予定はない。丸3、屋外ランニング走路の利用者には体育館内及び総合運動公園運動場第一運動場付近のトイレを利用いただくよう案内をしているので、設置する予定はない。
質問。一般指導 E 第79号線について。1. 道路のひび割れの現状について伺う。 2. 一般指導 E 第30号線と交差する十字路のカーブミラー設置について伺う。
答え。 1. 平成14年度に舗装工事を実施しているが、現地を確認したところ、舗装表面のひび割れ等が見受けられることから、市の全体計画の中で対応を考えていく。2. カーブミラーを電柱に強化してあるが、現地の状況等を確認し、設置や移設の可能性も含め調査をしたい。
新政会、田口和弘議員。質問。武蔵村山市駅伝競争大会の運営について。 1. 体育協会との連携について。 2. 参加者の応募方法について。 3. 大会当日のスタッフの配置について。
答え。 1. 参加選手の安全確保、大会の円滑な運営を期するため、東大和警察署、北多摩西部消防署をはじめとする関係機関及び協賛企業と連携し開催している。体育協会は各中継所で自走車を整列させるなどの業務に協力いただいている。 ② 指定の参加申込書に必要事項を記入し、スポーツ振興課へ提出いただいているが、令和7年度はインターネットからの申し込みも可能とする予定である。 ③ 参加選手等の安全を確保するため、専門の交通誘導警備員を配置するほか、集計等の計測業務を業者に委託している。また当日のスタッフは関係機関の職員、関係団体の方々にランナーの先導や救護、会場設営、中継所、観察員、受付などの業務に協力をいただいている。
質問。障害者福祉支援の充実について。 ① 障害児に対する日常生活用具の給付にかかる年齢要件の見直しについて。2. 障害者が福祉サービスを受けるための関係機関との連携について。
答え。 1. 障害者や障害児、難病等により障害がある方に、日常生活を容易にするために用具を給付または貸与する日常生活用具給付事業は、給付する用具ごとに対象者等を定め、対象者の年齢を3歳以上や学齢児童以上、18歳以上など限定している用具もある。この年齢要件の規定は各自治体の判断で定められている。年齢要件の見直しは、令和7年度実施を予定している次期障害福祉計画等の策定に向けた市民意識調査等での意見や他市の状況も踏まえ考えていく。 ② 身体の機能に障害が生じるような病気の罹患や事故に遭われた場合は、はじめに医療機関等にて診察や治療を受ける。その結果、 障害の程度等によっては、身体障害者手帳の交付や、医療費の助成等を受けられる場合もあることから、医療機関等が対象となる方に市に相談することなどの案内をいただき、市窓口で対象となる医療制度等の説明をするとともに、障害福祉サービスの利用についても案内を行っている。
日本共産党、田村光子議員。質問、学校開放事業における体育館エアコン代徴収について。1、26市で体育館使用料を徴収している市の数。2、そのうちエアコン代を別途徴収している市の数、及び金額。3、公共施設使用料の見直しの進捗。
答え、1、2。26市中18市である。空調設備使用料を別途徴収している市は26市中6市で、本市のほか、稲城市は1時間あたり500円、羽村市は1時間あたり600円、八王子市は空調設備の動力源の種類により、1時間あたり500円から1500円、立川市は小学校1回あたり150円、中学校1回あたり200円、町田市は1時間あたり300円を徴収している。清瀬市は体育館使用料に空調設備使用料が含まれ、1時間あたり850円である。3、現在、光熱水費等の維持管理経費等の経費をもとに、各施設の使用料を試算している。
質問、緊急着陸を繰り返すオスプレイは、横田配備見直しを。1、7月の緊急着陸の概要と、市の受け止め、および市の懸念に対する米側からの回答。2、原因究明なく飛行再開を繰り返すオスプレイは、配備見直しを求めるべきでは。
答え、1、2。予防着陸の概要は、令和7年7月22日付、公資料第66号をはじめ、5回にわたりお知らせしている通り、7月18日及び7月24日に、横田基地所属の CV-22 オスプレイ1機が飛行中に警告灯が点灯したため、予防着陸したものである。横田基地に関する東京都と周辺市長連絡協議会では、立て続けにこのような事態が発生したことは遺憾であると表明している。同協議会では、原因究明を行った上での再発防止の徹底、安全確保の徹底、及び速やかな情報提供について、7月22日には口頭要請を、7月25日には文書要請を行っている。
質問、誰もが安心できる介護保険制度の改善を求めて。1、第9期計画の現状把握及び次期計画に向けた準備の進捗について。2、地域区分の見直しによる市や市民への影響について。
答え、1。令和9年度から令和11年度までを計画期間とする第7次高齢者福祉計画、第10期介護保険事業計画の策定に、令和7年度は市民及び介護サービス事業者のニーズ調査を行う予定としている。この調査結果を踏まえ、次期計画の中で現行計画の現状把握を行っていく。2、 令和6年12月23日に開催された社会保障審議会介護給付費分科会では、令和6年度介護報酬改定に関する審議報告にて、地域区分については令和7年度に予定されている公務員の地域手当の見直しを踏まえ、その在り方について検討していくべきであるとされ、国では次期介護報酬改定に向けて市町村の意向を確認しつつ、地域区分の在り方について検討を進める、地域区分の変更は事業者の収入、市町村の介護保険財政、住民の保険料などにも大きな影響を及ぼすことから、引き続き国の動向を注視していく。
日本共産党、内野直樹議員。質問、子どもも大人も安心できる不登校支援について。1、本市における不登校の児童生徒数及び全児童生徒に占める割合。2、不登校の要因に対する聞き取り方法とその特徴。3、本市の不登校支援策。
答え1、本市独自の調査では、令和6年度の不登校児童数は88人であり、不登校出現率は 2.42% となっている。また、不登校生徒数は185人であり、不登校出現率は 9.54% となっている。2、学校が当該児童生徒やその保護者と面談を行うなどして、どのような要因か把握に努めている。本市の不登校要因は、学校生活に対してやる気が出ない、不安、抑うつ、生活リズムの不調、学業不振等の相談が多いことが特徴となっている。3、教育相談室や適応指導教室による相談や通所による支援を行っているほか、東京都の不登校施策を活用し、第三中学校チャレンジクラスの設置や、インターネット上の仮想空間で交流するバーチャルラーニングプラットフォームを運用するなど、充実を図っている。
質問、混迷を極めるマイナ保険証は見直しを。国は国民健康保険証を今年度末まで使える等の措置を行った。1、6月27日事務連絡の概要と市民への説明が異なる理由。2、修学旅行時の保険証コピーの取り扱いは。
答え1、有効期限切れによる失効後は、保健医療機関等においてマイナンバーカードを利用して電子資格確認を受ける方法や、資格確認書を提出する方法が基本となることから、その内容を周知してきた。一方、令和7年6月27日付で発出された国の事務連絡は、保健医療機関等に対し、令和7年8月1日以降、国民健康保険の健康保険証が有効期限切れにより順次失効していくことにより、患者が気がつかずに有効期限が切れた健康保険証を引き続き持参する場合などに限り、被保険者番号等によりオンライン資格確認システムで確認した上で、3割等の一定の負担割合を求める運用を、令和8年3月末までの間、認めるものである。このことから、これまでの周知内容と国からの事務連絡の内容は、医療機関等にて適切に受診が行われるという観点から、 同じ内容であると考えている。丸2、各学校はこれまで児童生徒に被保険者証の写しの提出を求めていたが、現在は文部科学省及び厚生労働省からの通知を受け、マイナポータルからダウンロードした医療保険の資格情報の写しについて提出を求める学校もある。提出を求めていない学校は、医療機関等を受診する際、保護者と直接連絡を取るなどの対応を行っている。
質問、生活保護制度の誤解や偏見をなくすために。丸1、生活保護制度に占める外国人世帯の割合。丸2、外国人が優遇されている事実はあるのか。丸3、命の砦裁判以降、国や自治体に動きはあるのか。
答え丸1、本市においては、令和7年7月末時点の生活保護世帯数は1270世帯で、そのうち外国人の世帯数は43世帯で、割合は 3.4% である。丸2、生活に困窮する外国人には、日本人に対する決定実施の取り扱いに準じて必要と認める保護を行うとされ、優遇されている事実はない。丸3、国は平成25年、生活扶助基準改定に関する最高裁判所による判決の趣旨及び内容を踏まえた対応のあり方について、学識経験者による専門委員会を社会保障審議会生活保護基準部会の下に設置し、第1回の専門委員会を令和7年8月13日に開催した。また東京都は令和7年8月12日付文書により、大都市生活保護主管課長会議から厚生労働省社会援護局保護課長に対し、最高裁判所による判決を受けた対応策の検討には、できるだけ早期に自治体との意見交換の場を設けるなど、現場の実情を十分に踏まえるよう要望した。
公明党、高橋博士議員。質問、リチウムイオン電池の事故対策について。丸1、搭載する身近な製品例と対処方法について伺う。丸2、本市における廃棄方法及び対策の現況について伺う。丸3、適切な廃棄方法のさらなる徹底及び周知について伺う。
答え丸1、モバイルバッテリー、ハンディ扇風機、加熱式タバコ、ファン付き作業服等がある。また取り扱いは発火、加熱による火災事故等が起こる場合があることから、熱や衝撃に注意する必要がある。丸2、丸3、製品本体から電池の取り外しができる場合は有害物として排出し、取り外しができない場合は使用済み小型電子機器拠点回収ボックスに投入をお願いしている。特に電池の外装が破損、変形、液漏れしている場合には、端子部分をテープ等で絶縁して乾電池回収ボックスに投入するようお願いしている。現状では、市法、市ホームページのほか、ゴミ収集カレンダーやゴミ分別辞典等に掲載し、分別の協力をお願いしているが、リチウムイオン電池がどのような製品に使用されているのかをよりわかりやすく周知するため、使用されている製品の品目を具体的に示すなど、さらなる周知徹底に努めていく。
質問、浸水被害対策における空堀川上流 雨水幹線整備事業について、第一期工事として開始されている東大和市の延長約2km の整備状況及び幹線の取水人口への季節雨水管からの接続工事の予定状況について伺う。
答え。東京都に伺ったところ、全長約9km のうち、東大和市内の上中原公園から、用水北通りを経由して、向原西公園を結ぶ約2km の区間を第一工区として、令和4年度から整備しており、令和7年度中にシールドトンネル工事を完成させる予定とのことである。幹線の取水人口への接続状況について東大和市に伺ったところ、浸水対策効果の早期実現に向けて工事を行っており、令和8年4月から幹線の取水人口へ雨水を排出する予定とのことである。なお、本市域内への工事着手時期は、現時点では未定とのことである。
質問、防災対策について。1、令和7年度予定の地域防災計画修正作業の進捗状況、及び今後の予定について伺う。2、避難所運営マニュアルをもとにした訓練状況について伺う。
答え1。町内検討委員会及び防災会議にて修正作業を進めており、令和6年度に課題を整理し、修正方針を決定した。また、令和7年度には計画の素案を作成し、7月から8月にかけてパブリックコメントを実施した。今後は東京都との協議を経て、年度内に計画の策定及び公表を行う予定である。2、避難所運営マニュアルに特化した訓練ではないが、総合防災訓練の中で、初動隊などによる避難所開設訓練のほか、地域で行う防災訓練や市内小学校で実施される防災キャンプなどに職員を派遣し、パーテーションなどの資機材を実際に展開する避難所の設営訓練などを行っている。なお、現在、地域で行う防災訓練と連携して、避難所運営マニュアルを取り入れた訓練を実施できるよう検討を進めていく。
清陽会、小部山義則議員。質問、マイナ免許証、マイナ保険証について。1、本市職員のマイナ免許証確認方法。2、市内運送業者のマイナ免許証確認方法。3、市内レンタカー業者でのマイナ免許証確認方法。4、市内医療機関でのマイナ保険証確認方法。
答え1、免許情報記録個人番号カード、いわゆるマイナ免許証を保有する職員については、当該職員が所有するスマートフォン等を用いたマイナポータルへのログイン、またはマイナ免許証読み取りアプリ、の利用により、免許情報を提示し、確認する。2、数社に確認し、現時点でマイナ免許証を所持する従業員がいないため、特に対応していないとのことであった。しかし将来的には、従業員の間でもマイナ免許証が普及していく可能性があると認識しており、今後、システム整備の必要があると考えているとのことである。3、顧客対応として本社から読み取りアプリ及びマイナポータルによる対応方法の指示があり、 マイナ免許証持参者への準備は済ませているとのことである。丸4、マイナンバーカードの健康保険証利用、いわゆるマイナ保険証の確認方法は、市内すべての医療機関に設置されている顔認証付きのカードリーダーにより、所有者自身が操作し、顔認証または暗証番号によって確認しているとのことである。
質問、外国人の国保税、住民税、納付率等について。丸1、本市での外国人の国保税、納付率について。丸2、本市での外国人の住民税、納付率について。丸3、その徴収にあたっての体制について。
答え、丸1、丸2。外国人の税にかかる収納状況は、直近の令和5年度の決算では、国保税の収納率が 77.9%、住民税の収納率が 96.1% となっている。丸3、収納課が所管する市税等の取扱い税目としているが、外国人を担当する超税理員を配置するなどの特別な対応はしていない。令和7年度は、多摩26市で構成する東京都市税務事務研究協議会にて、外国人と収納率の関係性から見える効果的な収納対策、をテーマとして研究しており、実効性の高い取り組みは今後の滞納整理に活用していく予定である。
日本共産党藤枝奈々議員。質問、近年の災害に見合う防災計画の強化を。丸1、今回の見直しのポイントは。丸2、能登半島地震や集中豪雨を踏まえた見直しになっているのか。丸3、避難所、トイレ整備の計画目標はあるのか。
答え、丸1、上位計画、被害想定等の反映、近年の実災害の課題や教訓の反映、地域防災計画の実効性の向上の3つの修正方針を掲げ、現在、修正作業を行っている。丸2、計画素案の内容であるが、国際的な基準であるスフィア基準に沿った避難所運営のあり方、災害関連死を防ぐための災害ケースマネジメントや受援体制の整理、複合災害への対応、防災 DX の推進等を盛り込む内容となっている。丸3、示しはしていないが、スフィア基準である避難スペース1人当たり 3.5 平方メートルの確保を目指し、大学施設等の活用について協議を行っている。発災当初は50人に1機、との基準を設けているので、適正な数を備蓄し、災害時のトイレ対策の充実を図っていく。
質問、公共トイレにおける男女格差の解消を。丸1、市が管理する公共施設における便器の男女別の数と比率。丸2、女性用トイレを増設すべきと考えるが、市の見解を伺う。
答え、丸1、令和7年3月31日時点で、男性用が小便器822基、大便器392基で、合わせて1214基、女性用が807基、男女共用及び多目的トイレ等が191基で、合計では2212基である。これらの割合は、男性用が 54.9%、女性用が 36.5%、 男女共用及び多目的トイレ等が 8.6% となっている。なお、男性用小便器の数を除いた場合の割合は、男性用が 28.2%、女性用が 58.1%、男女共用及び多目的トイレ等が 13.7% である。丸2、設置スペースの確保や、給排水設備、壁の改修などが必要であり、現時点で増設を目的とした公共施設の改修工事を実施していく予定はない。
質問、異常な猛暑から市民を守れ。丸1、今年の夏に熱中症で搬送された人数。丸2、本市の熱中症対策はどんなものがあるのか。丸3、猛暑、相次ぐ熱帯夜を踏まえて、対策の強化が必要だと思うが、市の見解を伺う。
答え、丸1。令和7年6月1日から9月7日までの市内の救急搬送の件数は、東京消防庁のホームページで確認したところ、速報値となるが42人となっている。丸2。猛暑時の避難場所として、どなたでも利用いただける指定暑熱避難施設、いわゆるクーリングシェルターを市内公共施設29箇所、民間施設3箇所に設置し、6月1日から9月30日までの期間で、午前9時30分から午後4時30分まで開放している。丸3、市ホームページにて熱中症に関する注意喚起を行うとともに、熱中症警戒アラートに関する情報提供、熱中症の症状や予防、救急対応等の周知と合わせ、クーリングシェルターの設置に協力いただける民間事業者の拡充を予定している。
新政界畑野健議員、質問、雨水対策について。近年増える突然の大雨により、道路の水たまりができることがある。市民生活に身近な道路側溝のゴミ詰まり、豪雨対策としての点検体制について伺う。
答え、近年は急な雷雨等が頻発していることから、一部道路冠水が発生し、排水機能維持の定期的な側溝浚渫のほか、要望により市職員による側溝清掃も行っている。道路冠水が起こる場所は、梅雨前に集水マスの点検や清掃、台風予報時にも同様の点検等を実施し、豪雨対策に努めている。
質問、令和7年に執行された選挙の投票率等について。今年執行された3つの選挙について、投票率と他市との比較及び選挙管理委員会としての見解、また啓発について若年層に対する取り組みと実施状況について伺う。
答え、3月16日執行の武蔵村山市長選挙の投票率は 22.15% で、平成26年5月25日執行の選挙の投票率 32.33% と比較して 10.18 ポイント低い数値であった。6月22日執行の東京都議会議員選挙の投票率は 39.12% で、多摩26市平均の投票率 47.03% と比較して 7.91 ポイント低く、多摩26市中24番目の数値であった。7月20日執行の参議院東京都選出議員選挙の投票率は 53.72% で、多摩26市平均の投票率 61.35% と比較して 7.63 ポイント低く、多摩26市中26番目の数値であった。市長選挙は他市の選挙とは執行時期や立候補者等が異なるので一概に比較できないが、これら3つの選挙の投票率は前回の選挙や他市と比較して極めて厳しい結果と認識している。若年層に対する啓発は、毎年定期的に都立高校における出前授業や模擬投票、児童生徒を対象とした明るい選挙啓発ポスターコンクール、生徒会選挙時の選挙備品の貸し出し、および20歳を祝う会での啓発活動などの取り組みを実施している。さらに、選挙執行時には若年層の方も期日前投票所の投票立ち会い人に選任することや、選挙啓発ボランティアとして啓発活動に参加いただくなどの取り組みを実施している。
公明党石黒照久議員、質問、新残堀橋交差点変則6車路の交通安全対策について。1、交差点周りの歩道にガードパイプを設置して横断歩道以外での横断を防止できないか伺う。2、新残堀橋を起点とした残堀街道の渋滞対策について伺う。
答え、1、2。横断抑止柵が設置されていない区間があることから、都道に接続する箇所以外の区間における安全対策とともに、現在の渋滞について改善が図れるよう、東京都へ要望をしていきたい。
質問、河川環境の整備について。市が管理している河川、横丁川、入谷川、八戸川、久保野川、横田児童遊園北側から上流の空堀川の雑草の繁茂が常態化している。今後の対策を伺う。
答え。要望等に基づき、委託による除草や仮称の浚渫のほか、市職員による除草を行うなどしており、引き続き維持管理に努めていく。
質問、市内大型商業施設のバスターミナル、交通プラザの展示ブロックの整備について。MM シャトルや村宅の乗降場所にもなっている交通プラザの展示ブロックを、商業施設に向かう動線にも設置できないか伺う。
答え、一般市道 C 第134号線、通称交通プラザは、大型商業施設開業時に整備がなされ、バス停前には展示ブロックがあるが、連続的な動線としては整備されていないことから、大型商業施設と交通プラザ内のバス停を結ぶ、新たな展示ブロックの設置を検討していく。
新政会長堀武史議員、質問、災害時における共助による避難と避難所運営を想定した訓練について。1、避難所運営マニュアルに基づいた実践的な訓練の実施状況を伺う。2、避難行動要支援者の避難に備えた福祉と防災の連携訓練について伺う。
答え、1。特化した訓練ではないが、総合防災訓練の中で、初動隊などによる避難所開設訓練のほか、地域で行う防災訓練や、市内小学校で実施される防災キャンプなどに職員を派遣し、パーテーションなどの資機材を実際に展開する避難所の設営訓練などを行っている。なお、 現在地域で行う防災訓練と連携して、避難所運営マニュアルを取り入れた訓練を実施できるよう検討を進めている。丸2、毎年、民生・児童委員協議会の取り組みとして、各民生委員が避難行動要支援者名簿をもとに、電話による安否確認訓練を実施している。令和6年度は、緑ヶ丘ふれあいセンターにて、民生委員が電話による安否確認訓練を行うほか、避難所へ避難ができないと想定した避難行動要支援者に対して、訪問による安否確認訓練を実施している。また、東大和警察署から災害パネルの説明や、防災安全課による避難所開設時のパーテーション等の設営訓練、応急給水訓練等も行っており、防災部門と連携した災害時対策訓練を実施している。
質問、稲平1丁目26番地南側の水害対策について。1、道路冠水により周辺の民地に水が入り込んでいる。現状認識と対策を伺う。2、道路沿いの樹木が生い茂っており、道路の側溝が詰まってしまうが、対策を伺う。
答え、1、一般市道 C 第38号線は、定期的に雨水排水施設の浚渫等を行っているが、雨水の排出先であるザンボリ川の水位が高い場合には、道路排水に支障が発生することから、河川管理者である東京都に機会を捉えて道路冠水対策とともに気候変動による総合的な豪雨対策の話をしたい。2、民地内からの樹木の繁茂などにより道路の通行等に支障がある場合には当該樹木を管理している方に適切な管理を依頼などしている。道路の排水施設は定期的な浚渫などを行い、排水能力の維持に努めていきたい。
質問、ナンバー4駅周辺のまちづくりについて。1、市民と共同で進める協議会意見について、どのように集約し生かすのか伺う。2、駅周辺整備に関する今後のスケジュールを伺う。3、民間事業者の関わり方を伺う。
答え、1、多摩都市モノレール沿線まちづくり方針等を踏まえて、本市の考えを示しつつ、テーマを区切って議論を行い、意見を集約していきたい。いただいた意見は、その内容を踏まえて、駅周辺の都市計画の見直しに生かしていくことを想定している。2、ナンバー4駅とともに、ナンバー5駅周辺まちづくり協議会からの意見も踏まえて、都市計画の見直しを検討し、令和9年度以降に用途地域等の変更を行いたい。3、現在、ナンバー4駅駅前拠点施設の整備に関する検討を行っており、拠点となる施設は基本的に民設民営の可能性を含めた施設を誘導すべきと考えていることから、今後予定しているサウンディング調査における民間事業者との意見交換を参考に、整備手法等の検討を進めていく。
目次4、可決した議案。第3回定例会。条例。武蔵村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例。
子育て部分休暇及び介護時間の取得時間帯の制限を撤廃するとともに、 妊娠・出産等または介護についての申し出に対する意向確認等に関する規定を設けるもの。
武蔵村山市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例。
地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、部分休業制度を拡充するもの。
武蔵村山市民総合センター設置条例及び武蔵村山市立緑ヶ丘高齢者サービスセンター設置条例の一部を改正する条例。
地域包括支援センターの安定的な運営を図るため、当該センターの利用時間を変更するとともに、合わせて規定を整備するもの。
武蔵村山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部改正に伴い、特定地域型保育事業者が確保すべき連携施設の要件について改めるとともに、当該施設の確保に係経過措置を延長するもの。
武蔵村山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、家庭的保育事業者等が確保すべき連携施設の要件について改め、当該施設の確保に係る経過措置を延長するとともに、合わせて規定を整備するもの。
武蔵村山市立のぞみ福祉園設置条例の一部を改正する条例。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正に伴い、規定を整備するもの。
武蔵村山市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する条例。
個人番号カードを用いたオンライン資格確認を導入するため、規定を整備するもの。
武蔵村山市子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例。
医療費助成の対象となる高校生等の要件を緩和するとともに、個人番号カードを用いたオンライン資格確認を導入するため、規定を整備するもの。
武蔵村山市下水道条例の一部を改正する条例。
災害、その他非常の場合において、排水設備の復旧を迅速に行うため、規定を整備するもの。
予算。令和7年度武蔵村山市一般会計補正予算第4号。
補正額9億456万2000円を追加し、歳入歳出予算の総額を366億7681万円などとするもの。
令和7年度武蔵村山市介護保険特別会計補正予算第1号。
補正額9347万6000円を追加し、歳入歳出予算の総額を63億6125万2000円とするもの。
令和7年度武蔵村山市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号。
補正額7966万8000円を追加し、歳入歳出予算の総額を21億4980万2000円とするもの。
令和7年度武蔵村山市下水道事業会計補正予算第2号
収益的支出について補正額1300万円を追加し15億656万7000円とするもの資本的収入について補正額350万円を減額し24億7711万円とし資本的支出は347万6000円を減額し27億4284万円などとするもの
決算令和6年度武蔵村山市各会計決算の認定について
括弧1一般会計括弧2国民健康保険事業特別会計括弧3介護保険特別会計括弧4都市各地区土地区画整理事業特別会計括弧5後期高齢者医療特別会計括弧6下水道事業会計なお各会計決算額については目次1でお知らせしました
契約書かない窓口用パーソナルコンピューター等の買い入れについて
書かない窓口用パーソナルコンピューター等を買い入れるもの
人事教育委員会委員の任命について
任期満了に伴い後任の委員として内野光氏を任命するもの
固定資産評価審査委員会委員の選任について
任期満了に伴い後任の委員として伊藤和明氏を選任するもの
固定資産評価審査委員会委員の選任について
任期満了に伴い後任の委員として高山幸男氏を選任するもの
専決処分専決処分の承認を求めることについて転倒事故による損害賠償の額の決定及び和解について
指導における原動機付き自転車転倒事故に関して市が支払うべき損害賠償額63万8731円の決定及び和解にかかる専決処分を承認するもの
道路指導路線の認定について
開発行為に伴う寄付の申し出があり指導路線として認定するもの
報告継続費精算報告書について
武蔵村山市一般会計継続費にかかる事業の継続年度が終了したので報告された
継続費精算報告書について
武蔵村山市下水道事業会計継続費にかかる事業の継続年度が終了したので報告された
令和6年度武蔵村山市の健全化判断比率及び資金不足比率について
地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により健全化判断比率及び資金不足比率が報告されたもの
目次後陳情の審議結果この定例会における陳情の審議結果は次の通りです不採択となったもの厚生産業委員会
建設アスベスト被害の全面解決へアスベスト建材製造企業の基金拠出等特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の改正を求める 国への意見書提出を求める陳情。地域医療を守るため、診療報酬の基準改定を求める意見書提出に関する陳情。
建設環境委員会。
災害対策用備蓄倉庫の設置に関する陳情。建築物石綿含有建材事前調査費用、除去費用の住民負担を軽減させるための助成制度の創設を求める陳情。目次録、意見の分かれた議案等。第3回定例会。会派、新政会7人、公明党5人、日本共産党3人、市民の力2人、清流1人、清陽会1人。人数は会派所属議員数です。ただし、公明党については議長を除いた人数です。案件、市長提出議案、令和7年度武蔵村山市一般会計補正予算第4号。賛成、新政会、公明党、市民の力、清流、清陽会。反対、日本共産党。議決結果、可決。令和6年度武蔵村山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、賛成、新政会、公明党、市民の力、清流、清陽会、反対、日本共産党、反対2、欠席1、議決結果認定。令和6年度武蔵村山市介護保険特別会計、歳入歳出決算認定について、賛成、新政会、公明党、市民の力、清流、清陽会、反対、日本共産党、反対2、欠席1、議決結果認定。令和6年度武蔵村山市後期高齢者医療特別会計、歳入歳出決算認定について、賛成、新政会、公明党、市民の力、清流、清陽会。反対、日本共産党。反対2、欠席1、議決結果認定。教育委員会委員の任命について、賛成、新政会、公明党、市民の力、清流、清陽会。棄権、日本共産党。棄権2、欠席1。議決結果同意。議員提出議案。低所得世帯のエアコン購入補助拡充や電気代補助等を求める意見書。賛成、清流。日本共産党。賛成2、提出会派。欠席1。反対、新政会、公明党、市民の力、清陽会、議決結果、否決。国民健康保険税に対する国庫負担の増額を求める意見書。賛成、市民の力、清流、日本共産党、賛成2、提出会派、欠席1。反対、新政会、公明党、清陽会、議決結果否決。東京都高齢者聞こえのコミュニケーション事業のさらなる充実を求める意見書。賛成、市民の力、清流、日本共産党、賛成2、提出会派、欠席1。反対、新政会、公明党、清陽会、議決結果否決。陳情、 災害対策用備蓄倉庫の設置に関する陳情。賛成、清流。反対、新政会、公明党、市民の力、西洋会、日本共産党。反対2、欠席1。議決結果、不採決。建築物石綿含有建材事前調査費用、除去費用の住民負担を軽減させるための助成制度の創設を求める陳情。賛成、清流、日本共産党。賛成2、欠席1。反対、新政会、公明党、市民の力、西洋会。議決結果、不採決。建設アスベスト被害の全面解決へ、アスベスト建材製造企業の基金拠出等、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の改正を求める国への意見書提出を求める陳情。賛成、清流、日本共産党。賛成2、欠席1。反対、新政会、公明党、市民の力、西洋会。議決結果、不採決。地域医療を守るため、診療報酬の規中改定を求める意見書提出に関する陳情。賛成、市民の力、清流、日本共産党。賛成2、欠席1。反対、新政会、公明党、西洋会。議決結果、不採決。
目次7、豆知識。会期。議会は常に開かれているわけではなく、決められた期間だけ開かれます。この議会が開かれている間のことを会期と言います。議会は長、市長が招集することで開かれ、会期中に様々な議案の審議や決定を行います。会期の決定は議会の権限により、不義事件の多少、内容の難易度等を考慮して、会議の所要日数を判断し、最も妥当な会期を定めます。常任委員会、特別委員会の活動も原則として議会活動中に限られますが、議会の議決により、不義された特定の事件については、閉会中も審査することができます。会期不継続の原則の例外。決算認定。決算は収入や支出の実績です。決算認定とは、議会が1年間の決算内容を確認し確定することです。法律に適合しているか、計算は正しいか、使われ方は適正かなどを審査するだけでなく、過去の財政状況と比較して問題点を指摘し、将来に反映させるなど大切な役割が議会にはあります。税金の使い方を決めるのが予算審議ですが、決算の審査は使われた結果を検討し、今後の予算編成や行財政運営の改善に役立てる大切な意義があります。専決処分。専決処分とは、議会において議決・決定すべき事項について、緊急時、市長が議会に代わり意思決定を行うことです。ただし、後日必ず議会に報告し、その承認を得る必要があります。専決処分は次の2つに区分されます。1. 市長が議会を召集する時間がないと認めるとき、その他、地方自治法の定める理由により、議会の議決が得られない場合に行う処分。この場合には、次の議会に報告し、その承認を求めなければなりません。ただし、 承認が得られない場合でも、その処分の効力に影響はありません。丸2、議会の権限に属する軽微な事項で、議決により特に指定したものについて行う処分。具体的には、20万円以下の損害賠償額の決定、または和解等です。この場合には、次の議会に報告する必要がありますが、承認を求めることは不要です。
目次8、議長の行事トピックス、7月から9月。議長、吉田篤氏。7月7日月曜日、全国市議会議長会基地協議会第112回理事会。8日火曜日、全国市議会議長会基地協議会基地関係国会議員との情報連絡会。17日木曜日、全国市議会議長会基地協議会関東部会政府会長幹事相談役会議。22日火曜日、第183回建設運輸委員会。28日月曜日、第57回三鷹立川間立体化複複線促進協議会総会。第44回多摩地域都市モノレール等建設促進協議会総会。8月4日月曜日、東京都市議会議長定例総会。5日火曜日、東京都北多摩議長連絡協議会定例総会及び研修会。7日木曜日、第63回東京河川改修促進連盟総会及び促進大会。26日火曜日、全国市議会議長会基地協議会要望活動。目次9、お知らせ。会議録をご覧ください。議会だよりは紙面の都合により、発言の一部や用紙のみを掲載しています。詳細は会議録をご覧ください。会議録はホームページで検索するか、市内の各図書館や市役所1階の市政情報コーナーのほか、5階の議会事務局に備えてあります。なお、会議録は議会閉会後おおむね2ヶ月後の発行となります。議会中継を動画でご覧ください。市議会では本会議と予算特別委員会の模様をインターネットで録画配信を行っています。動画は会議当日の約1週間後から見ることができます。ぜひ市議会ホームページからご覧ください。声の議会だより、目の不自由な方等に声の議会だよりデイジー企画の CD をお届けしています。ご家族やお知り合いでご希望の方がいらっしゃいましたらご連絡ください。次の市議会定例会、令和7年第4回は12月上旬に開会の予定です。傍聴はお気軽にどうぞ。傍聴を希望される方は、当日、議会事務局市役所5階へお申し出ください。車椅子での傍聴もできます。障害者用トイレも設置されています。会議は通常午前9時30分から始まります。議会法編集委員、須藤千恵子委員長、大野正志副委員長、内野和則、天目石洋一郎、木村優子、小部山義則、田村光子、遠藤正夫。これで武蔵村山市声の議会だより 第234号を終わります。